リンガーエクスプレッソの安郎です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の第3話からなんと半年もの長い時間が空いてしまいました。辛抱強く新しい回を待っていてくださった方々、お待たせしました。第4話をお届けします。さて今回も前回前々回と同様、リンガーエクスプレッソ主催でお送りした第2回の公開イベントの録音からダイジェストでお送りしたいと思います。この公開イベントは日本時間で2008年2月9日土曜日の昼12時から行われました。この時のテーマはアメリカの迷信で、過去2回の放送ではアメリカの迷信の中でも結婚に関するものを取り上げました。前回では結婚式でのライスシャワーについての話でした。まだの方はぜひお聞きになってみてください。今回も担当は過去2回の放送と同様、リンガーエクスプレッソ講師のリナとサムです。前回はライスシャワーで米粒を投げる代わりに鳥の餌を投げることがあるという話で終わりました。今回はそれの続きで、他にどのようなものを投げるかということについてリナの話で始まります。ちなみに録音時から音質が良くなく、少しお聞き苦しいところがあるかもしれません。あしからずご容赦ください。それでは聞いてみましょう。
And sometimes now that tradition has been replaced with other living things like butterflies. People release butterflies. But there's always a tradition to release something or throw something at the bride and groom. It's part of the fertility image, I think, of the American wedding.
お分かりいただけたでしょうか。米粒を投げる代わりに蝶を放つことがあると言っていますね。そしてそういった行為が象徴するのは fertility でしたね。この語に関しては前回詳しくご説明しているので、忘れた方はそれを聞いてみてください。さて、これに関してサムが、友人が結婚式で米粒の代わりに投げたものを話題にします。さて、それは何でしょう。聞いてみましょう。
Did you have anything to add, Sam?
I had a friend who got married and they used duck food.
Duck food?
Yes, because they were married. Yes, food for ducks. Because they were married next to a pond. So then all the guests could feed the ducks.
That's good.
While they're throwing the food at the bride and groom.
So the people will catch the ducks after that?
No.
And
no.
They'll be dinner?
At least so the ducks, I guess, so the ducks would eat something that they could, you know, instead of eating something that was dangerous for them.
サムがお友達が結婚式で米粒の代わりに投げたと言っていたものは、カモの餌でしたね。サムは最初にダックフードと言って、その後フードフォーダックスと言い換えていました。このサムのお友達は、池の隣で結婚式を挙げたので、参列者が皆、カモに餌をやれるようにした、と言っていました。パンド、とは池の意味ですね。さて、次にリナが、このことについて自分の意見を述べます。彼女がそれをどういうふうに述べるかも、それにサムがどうリアクションするかも興味深いので、そういったところに注意して聞いてみてください。
I think that's a good idea and a bad idea.Because most domesticated ducks around ponds get very aggressive about being fed.
Yeah, I don't think they had any problems. I didn't hear about it.
Thank goodness. We wouldn't want the ducks attacking the guests over bread.
いかがでした?リナはしょっぱなに、I think that's a good idea and a bad idea と言っています。いいアイディアでもあるし、悪いアイディアでもあるということです。これ自身は決まり文句ではありませんが、似たような決まり文句があります。それは Yes and No です。何かについて是非を問われたときに Yes and No という返事をすることがあります。ある面については Yes だし、他の面については No であるという意味で、このすぐ後にその2つの場合ないし理由を説明するのが普通です。ここの I think that's a good idea and a bad idea についても、基本はこれと同じような表現方法だと言えるでしょう。文全体のイントネーションにも注意してください。前半でグッと上がり、その後落ちます。それに加えて、good と b banned が退避されているため、この2語が強調されていることにもお気づきでしょうか。I think that's a good idea and a bad idea という感じです。それでは、どういう意味で良いアイデアで、どういう意味で悪いアイデアだとリナは言っているのでしょうか。実は、ここでは彼女は、どういう意味で悪いアイデアかについてしか説明していません。なぜなら、どういう意味で良いアイデアであるかは、文脈から明らかだからです。それは皆さんお分かりだと思いますが、fertility の象徴であるライスシャワーと同様に何かを投げつつ、しかしそれによって取り2回があったりしないということですね。では逆に、どういう意味でそれが悪いアイデアなのでしょうか。少し難しい単語もありましたので、もう一度聞いてみましょう。
I think that's a good idea and a bad idea.Because most domesticated ducks around ponds get very aggressive about being fed.
Yeah, I don't think they had any problems. I didn't hear about it.
Thank goodness. We wouldn't want the ducks attacking the guests over bread.
Lina は、I think that's a good idea and a bad idea と前置きした後、Because domesticated ducks around ponds can get very aggressive about being fed. と言っています。domesticated とは動物に対して使われる形容詞で wild の反対の意味です。wild が野生のという意味であるのに対し domesticated というのは飼いならされた家畜のといった意味になります。また aggressive というのは人や動物に関して使われる形容詞で攻撃的な、喧嘩越しのという意味です。日本語の口語で人についてとんがってるということがありますが、これは英語ではこの aggressive が相当するでしょう。最後の about being fed の部分は聞き取りづらいと思います。fed は食べ物を与えるという意味の動詞 feed の過去分詞ですね。be fed で受け身形ですので、食べ物を与えられるという意味になります。ですので全体としては、池の周りの人に慣れたカモは、餌を与えられるときに、とても攻撃的になることがある。という意味になります。さて、このリナの意見に対して、サムはどういう反応を示しているでしょうか。ここが実に興味深いのです。もう一度聞いてみましょう。
I think that's a good idea and a bad idea.Because most domesticated ducks around ponds get very aggressive about being fed.
Yeah, I don't think they had any problems. I didn't hear about it.
Thank goodness. We wouldn't want the ducks attacking the guests over bread.
リナの意見に対して、サムは反対意見であることを表明していることがお分かりでしょうか。これを例えば、I don't agree with you のように表現することはもちろん可能ですが、サムはそういう表現方法をとっていません。I don't think they had any problems. I didn't hear about it. と言っています。そういう問題はなかったみたいよ。そういう話はなかったから。と言っているのです。つまり、直接的に反対だと明言はせずに、やんわりと反対意見を述べているわけです。これに対してリナは、Thank goodness we wouldn't want the ducks attacking the guests over bread. と答えています。これは、それは良かったわ。パンを取り合って、カモが参列者に危害を加えるようなことがあってほしくないものね。という意味です。つまりリナも、サムの反対意見に対して、自分の意見に固執することなく、あっさりと同意してみせているのです。時間にして10秒ほどのごく短い、一見何気のない会話の中に、微妙なやりとりがあったことがお分かりいただけるでしょうか。ところで、Thank goodness の goodness は God の婉曲表現です。Thank God 何々という形で後に節を伴って何々でよかったという意味です。Thank God it's Friday というのは従って金曜日でよかったという意味でよく TGIF というふうに略されます。日本語の花の金曜日、あるいは略して花金と同じ意味です。また、TGI Fridays というレストランチェーンがアメリカにありますが、これもこの表現から名前を取っています。 日本人の中にはこれを Thanks God だと思っている人がいますが、これは誤りですので気をつけてください。God の婉曲表現は Goodness 以外にも Gosh、Golly などがありますが、そもそもなぜこういった婉曲表現が必要なのかについてブログの方でまたの機会にお話したいと思います。それでは最後に今回お聞かせした録音を通して聞いてみましょう。
And sometimes now that tradition has been replaced with other living things like butterflies. People release butterflies. But there's always a tradition to release something or throw something at the bride and groom. It's part of the fertility image, I think, of the American wedding. Did you have anything to add, Sam?
I had a friend who got married, and they used duck food.
Duck food.
Yes, because they were married. Yes, food for ducks. Because they were married next to a pond. So then all the guests could feed the ducks.
That's good.
While they're throwing the food at the bride and groom.
So the people will catch the ducks after that?
No.
And
no.
They'll be there?
At least so the ducks, I guess, so the ducks would eat something that they could, instead of eating something that was dangerous for them.
I think that's a good idea and a bad idea. Because most domesticated ducks around ponds get very aggressive about being fed.
Yeah, I don't think they had any problems. I didn't hear about it.
Thank goodness. We wouldn't want the ducks attacking the guests over bread.
これで今回の放送の内容をおしまいです。ですが、今回はお別れする前にお知らせがあります。リンガエスプレッソのライティングコースの第3期の初回が日本時間1月17日土曜日の朝10時半より始まります。この初回は参加無料ですので、興味のある方はウェブサイトにある参加要領をご覧の上お申し込みください。運悪く初回に間に合わなかった場合も、プレゼンテーション資料と録音がご利用できる予定ですので、第2回以降参加することも可能です。このコースでは、TOEFL や英検1級、あるいは英語圏の大学、大学院の出願書類で必要になる英文エッセイの書き方を段落の構成の仕方といった章から丁寧にお教えします。全8回のグループレッスンで最終回を除き毎回課題があります。これを講師が丁寧に添削し、コメント付きで結果をお返しすると同時に次の回で講師が詳しく公表することに特徴があります。このコースの講師はこのポッドキャストでもおなじみのリナです。彼女は実はライティングの分野で博士号を取得し、その後アメリカの大学で教鞭を取っていたこともあるライティングの専門家なのです。お知らせは以上です。次回のポッドキャスト第5話ではアメリカ人の日本人観というテーマでお送りした第3回の公開イベントの録音からまたダイジェストでお送りしたいと思います。それではその時まで皆さんごきげんよう。